今朝与えられております聖書箇所はマタイの福音書3章の1節から6節です。聖書のお持ちの方は2017年版ですと新約聖書の3ページにあたります。マタイの福音書3章の1節から6節までをお読みいたします。それではマタイの福音書3章の1節から6節を朗読いたします。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。今日はここまででございます。このところから荒野で叫ぶ者の声と題して、菅野純一先生からメッセージをお願いいたします。
本日は花の木キリスト教会、そして湘南ライフタウンキリスト教会の交換講談で、お招きくださり本当に心から感謝いたします。実はこの度の企画なんですが、湘南ライフタウンキリスト教会の方で、この度、昨年の10月でしょうか、鈴木テモテ先生を牧師として花のキリスト教会がお迎えしたということで、湘南ライフタウンの方でもとてもこう気になってましてですね、ぜひ先生をお招きして、そしてお交わりを持ちたい。で、できれば、花のキリスト教会の、現状をこう報告をこう聞きながら、一緒にこう祈っていきたいというその願いの中で、今回の交換講談となりました。なんか湘南ライフタウンキリスト教会のちょっとわがままだったかもしれませんが、ぜひお許しください。はい、それでは、一言お祈りをさせていただきます。御在天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。今朝こうして交換講談において花の木キリスト教会にでご奉仕できる幸いを心から感謝いたします。どうか主ご自身がこの真ん中に聖なる臨在を持って臨んでくださり、祝福を持って導いてくださいますように。ズームで各ご家庭でそれぞれ礼拝を持っておられますが、それでも心を一つにし、あなたの前に一つとなることができますように。またこのコロナの感染から私たちを守ってください。またウクライナのロシアの侵攻が本当に一日も早く終わりますように。この時をすべて主にお委ねいたします。 あなたに期待しつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。すいません、ちょっと私 の, 操作がなかなか動かないですね。なんででしょう。ちょっとお待ちくださいね。すいません、こういう形で大丈夫でしょうか。はい、湘南ライフタウンキリスト教会の菅野と申します。よろしくお願いします。私がまだ洗礼を受けたばかりの頃の話なんですが、町の大通りの目立つ場所にですね、ゴシック様式の、建物に、大きな十字架が立っている街道であれば、たくさんの方々が、教会に来てくれるんじゃないか、そう考えていました。実は私がいたあの母教会なんですけども、本当にこう町の隅の方で、それも道がこう袋小路になっている、その先に、一般住宅とこう変わらないような、そういう街道でありました。なんでこんなところにあるのかなとこう思いながらいたんですけども、経済的な事情が、そこにあったので、しょうがないのかなとこうだんだん後で受け入れられるようになったんですけども、でも母教会だけじゃなくてですね、実は地方に行けば行くほどって言ったらいいでしょうか、そういう袋小路になった奥の方に、一般住宅と変わらないような街道、キリスト教の街道が結構あります。で、中には道路にこう面しておらず入り口もない土地に建物、街道がこう立っている教会もあるんですね。比較的花の木キリスト教会は道路に面して街道がね真っ青なので、とても目立っていいかななんてこう思うところなんですけども、ただ最近ですね、こういう狭いところ人の目立たない場所に教会があっていいんだなっていうふうにこう思えるようになりました。で、それは聖書は神の御言葉であって、人のうちに生きてこう働かれるんですね。で、不思議にも短い聖書の御言葉をこう聞いただけで、あるいは読んだだけで教会に来るようになったという方々が比較的多いんですね。で、私も教会に来るようになったのは、そういうふうに聖書の御言葉に見せられてって言ったらいいでしょうか、教会の門にくぐった一人でありました。たとえこう街道がこう目立たないところにあったとしても、求道者たちは、御言葉に心を動かされて、そして、教会に来るんだなというふうに、思います。そこに伝道の鍵がある、そのようにこう考えています。で、今日のその聖書箇所を、見ていただきたいんですけども、マタイの福音書3章1節2節、そこを読みますと、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝え、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとこう言ったとあります。バプテスマのヨハネがユダヤの荒野でこう述べ伝えていた。これは今日の私たちの常識ではちょっと考えられないことなんじゃないでしょうか。もし教えであるその福音を多くの人々に述べ伝えるのであるならば、たくさん 人がいる町に出て行って、そしてそこで述べ伝えるべきではないだろうか。ところがヨハネはなんとその教えをですね、ユダヤの荒野でこう述べ伝えていました。どうしてなんだろうか。荒野はですね、人がいない場所であります。旧約聖書の申命記などをこう見ると、まあ、荒野をですね、水のない乾ききった地だとか、あるいは燃える蛇やサソリのいる大きな恐ろしい荒野などと紹介されていました。でそんな荒野で教えを述べ伝えても誰が来るというのか、なんか閑古鳥が寂しく鳴くだけじゃないか、人が訪れることもなく、それは大変寂しいもののようにこう思えてならない。しかし、今日読んでいただいたその3章の5節を見れば、その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、うんぬんとこうあります。まさにここではバプテスマのヨハネの、まあ、噂を耳にした方々が、まあ、御言葉に心動かされた人たちが、まさに荒野、人のいない荒野にいた、まあ、ヨハネのところにこうやってきた。でそれもどうやら一人二人ではない。エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がこうやってきた。これが本間門の伝道なのかなというふうにこう考えます。たとえ教会の建物が目立たなくても、御言葉に心を動かされた人たちは皆ここに集まってくる。使徒パウロもこう言ってます。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていませんと言っています。神の御言葉はつながれておらず、人々の心を動かしながら、まあ、伝えられ続けているということであります。では、バプテスマのヨハネは、まあ、ここで、人々に何を述べ伝えていたんだろうか。その内容をこう見ていただくと、2節を見ればヨハネは悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと人々に迫っていました。ただここでですね、悔い改めなさい、そう言ってるんですが、私たちなんとなくこう悔い改めるとこう聞くとですね、すぐにそれは罪を離れ、そして罪を捨てることをまあイメージすると思われます。確かに聖書を見れば悪事を悔い改めよとか、みだらな行いを悔い改める、まあ、そんな表現がありますけども、しかし私たちはその罪を本当にこう離れて、そして罪を捨て去るということが果たして現実的にできるんだろうか。私たちの救いの条件が、もし罪を離れ罪を捨て去ることであるならば、誰一人としてその神の救いを受けるということは不可能であります。実際に聖書の中で、罪を悔い改めなさいという表現は一つもありませんでした。でこの悔い改めるという言葉なんですが、その言語がですね、こういう言葉なんですね。メタノエオというギリシャ語なんですが、接頭語のメタ、これは変わるとか変化、共にというような意味があって、動詞のノエオ、これは理解するとか考えるという言葉の合成語でありました。つまりこのメタノエオという言葉は考えを変えるといっ た意味になります。つまりこれまでの心の態度を変えていく、それが実は悔い改めという意味合いでありました。ではどうして心の態度を変えなければならないんだろうか。その理由がまさに天の御国が近づいたからであります。この天の御国とは何か、神学的に簡単に言えば神のご支配となるんですけども、もっと分かりやすく言うならば、これは全てをご支配なさる救い主イエス・キリストが来られるという意味であります。でこのことの証拠聖句として、マタイの福音書を書いたマタイさんはですね、旧約聖書のイザヤ書を引用して語っています。3節を見ると、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと、こう言われた人であるとあります。実はここはメシア預言じゃないんですね。ここは実はイスラエルがバビロン捕囚からの解放つったらいいでしょうか、救いを予言していた箇所であります。マタイはそのイザヤの予言を救い主イエス・キリストの現れと重ねていました。イザヤ書40章3節をこう見ていただきたいんですが、ちょっと開きましょうか。旧約聖書の40章3節ですね。すいません、マタイの福音書の3章にちょっと指を挟んでですね、イザヤ書40章3節をちょっとこう開いて比べてみたいと思うんですね。旧約聖書イザヤ書40章3節、旧約聖書の1230ページにあたります。ちょうどここはバビロン捕囚からの救いについてずっとこれから語られるというところなんですけども、40章の3節ですね。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよとこうあります。この言葉が実はマタイの福音書の3章に引用されていました。でここを見て比べてみるとですね、前半は共に主の道を用意せよ、同じ言葉が使われています。それは主が私たちを救ってくださるために来られるので、その道を用意しなさい、そう教えているわけです。ところが後半の言葉に微妙な違いがある。イザヤ書40章3節では、荒野で私たちの神のために王子をまっすぐにせよとしているのに対して、マタイの3章3節においては、主の通られる道をまっすぐにせよとなっています。内容的には一緒なんです。王子をまっすぐにせよ、また道をまっすぐにせよ、これは両方とも同じことを言っていて、主が来られる道をまっすぐにして障害を取り除くようにという、そういう意味合いだと思います。でそれは先ほどこう見た、悔い改める、心の態度を変える、まさにイエス様がこれから来られるのでその道を用意するという、心の態度を変えなさい、そのようにない意味で語られておられると思われます。ただここでですね、大きく違いがあるのが、大きくとは言えないですけども、違いがあるのが、 イザヤでは神であるのに対して、マタイの福音書の方では、まあ、これは新改訳2017では主と訳されているんですね。で、正確に言えばこの主は、実は認証代名詞の彼という言葉でありました。で、ここにマタイさんのですね、解釈がこう見られる。神ご自身をですね、彼って普通呼びますか？まさにここは親しみを込めた彼なんですね。まあ、実際に、主の道、まあ、主ご自身のことを指しているわけですけども、親しみを込めた彼、その神こそが主イエス・キリストなんだということをここでマタイさんは告白していました。まさに私たちの救いのために、救い主であるイエス・キリストが来ようとしていた。このことを先に見た2節を見れば、まあ、同じ意味合いの言葉で、天の御国が近づいたから、まさにイエス様がおいでになる、それがもう間近に迫ってる。で、この近づいたからという表現もですね、まあ、日本語の翻訳では、ただ近づいたぐらいしかわからないんですけども、ここが不思議な、原文を見ると不思議な表現なさってるんですね。で、それはどういうことかっていうと、この近づいたという動詞が完了時制になってたんです。で、それはどういうことでしょうか。近づいたってまだ来てないんですよ。来ていないにもかかわらず過去の完了時制にで表現されてる。まさに過去の時点で、なんでしょうかね、こう救いが近づき始めた、まあ、その結果についてここで述べているわけですけども、それはどういう意味かというと、もう救いはもう私たちの間近にもう迫ってきてるんだ、まあ、そのような表現をこのマタイさんはしたかったんだと思うんですね。まあ、実際にこうもう間近に来てる。まあ、ここでバプテスマのヨハネは主の救いが間近に迫っており、もう猶予はなく、主の救いを受けることができるように、もういい加減な心の態度を大きく変えなさい、まあ、そう迫ってるんですよね。で、その決断すべき時は今、もうこの時を逃せば後に主の救いはない、まあ、そのように語っているように思われました。今日の私たちの場合はどうでしょうか。まあ、このお話は確かに2000年前の話かもしれません。今の私たちとは関係ない、まあ、そのように果たして言えるんだろうか。まだ洗礼を受けていない方がおられるならば、主から信仰の招きを受けながらもなかなか決断ができず、そのままずるずる来てしまっていないだろうか。最初は真剣に求めながら来たけども、まあ、徐々に形骸化していき、礼拝に出席しているからいいじゃないかとなっていないだろうか。その決断の時を逃せば後に主の救いはないかもしれない。聖書に戻れば、多くの人々は実は荒野にいた、まあ、ヨハネのもとにこうやってきたんですけども、しかし悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、まあ、そのように語るヨハネの噂を聞きながらもですね、実はその荒野に行かなかった人々も多くいました。その人々はまさにその時点において町で一生懸命お仕事をし、また学校で学びをし、日常生活をそこで送っていたんですよね。まさにその人々はせっかくのチャンスを失っ ってしまうかもしれない。ぜひ迷っている方がいるならば、ここで主の前に出て考えていただきたいと願うものであります。またすでに洗礼を受け教会員となっている方々においても、もう救われたから大丈夫、そう言えるんだろうか。確かに主の救いは与えられています。それはもうすでに天の御国まで保証されているものであります。しかしここでは悔い改めなさい、心の態度を変えることを求められていました。それもこの悔い改めなさいは、その動詞が現在時世、まさに現在進行形というふうに言っていいんじゃないかなと思うんですけども、過去一度悔い改めればよいというものじゃないんですよね。ずっとその悔い改めは続けなければならない。継続的に悔い改めることがここでは求められています。私たちはキリストを信じて救われてもなお憎なる弱さを持つものであります。救われる以前の古い、また新しくされてない自分がよく表に顔を出してですね、主を悲しませてしまうというのが私たちではないでしょうか。私たちは主の御前で繰り返し悔い改め、心の態度を主にふさわしく変えていただく、必要があります。ただそのためにもですね、一時的に今ある日常を離れて、人のいない非日常、主がおられる場所に自ら進んでいく必要があります。一節に戻っていただきたいんですが、一節で、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えてとあります。三節で、荒野で叫ぶ者の声がする。ここを見ていただくと、荒野荒野と繰り返されている様子が伺えます。そしてそのバプテスマのヨハネは、その誰もいないユダヤの荒野で主の教えを語っていたんですね。先にも見たように、荒野は水もなく、怖い蛇やサソリがいて、人のいない場所でありました。しかしその荒野でヨハネが教えを語り述べ伝えると、先ほども見たように五節で、その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、とこうあります。ここでも人々がヨハネのもとにやってくるように、人々はヨハネがいた荒野にわざわざやってきたんですね。この人々が生活している場所は荒野ではありませんでした。人々の生活圏内は、多くの人々が往来する町であります。その町の中には自分たちが住んでいる家があり、学校があり、職場があり、また普段の忙しい日常生活がそこにはありました。しかしヨハネが教えを語っていた荒野はですね、その日常生活から抜け出さなければその教えを聞くということはできない場所でありました。このことからも私たちも一時的にその忙しい日常から抜け出し、主のもとへ行く必要がある。そこで主から御言葉が教えられ、そして悔い改めて心の態度の軌道修正をしないとですね、 私たちの信仰そのものが形骸化してしまうんではないだろうか。日常の、忙しさの中で知らず知らずのうちに、霊的な渇きを覚え、いつの間にか心の悲鳴を上げている状態になっていないだろうか。私たちは点検させられるんじゃないかなと思います。でそのためにも主と向き合う日々の、主と向き合うために、礼拝、祈り会、そして日々のデボーションを大切にしていきたいと願うものであります。でこの礼拝、祈り会、そしてデボーションというのは、これは神様と本当にこう対話するということなんですよね。でこの神との対話を実は妨げるものが私たちの日常には多いということであります。それがまさに忙しい日々と言ったらいいでしょうか。その忙しい日々の中で主との対話、祈りのために時間と場所を私たちは取り分け、神の前に性別しなければただただ押し流されてしまい、その祈りもある意味こう形骸化し、いつの間にかその祈りも独り言となり虚しくなっていくんじゃないかなと思います。でそのような祈りは自分の願い事を一方的に喋るだけで、神様が何もおっしゃってない状態を作り出してしまうかもしれません。でそれはパウロはこう言ってます。物を言えない偶像であると。そこには主との人格的な交わりはなく、そして私たちも喜びを失っていく。しかし祈りが主との対話であるならば、それはまさに神の御言葉と対話し応答していくということですよね。だから私たちが祈るとき、やっぱ聖書を開いて、そしてその聖書の御言葉から教えられたことに関して応答していく、これが本来の祈りの姿であります。神との対話であります。詩編の一編二節三節に、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人は、水路のそばに植わった木のように実を結ぶというふうにこうあります。祈りも主の御言葉のとの対話の中で、やっぱり神様との関係が深まっていくことを教えられます。忙しい日々の中でも、その日常から抜け出して礼拝、祈り会、そして日々のデボーションの時間をしっかり取り分け、性別していただき、主と向き合っていただきたいと願います。そこに御霊が働き、私たちの心の奥底から生ける川の水が流れ、喜びある信仰生活へと変えられることを信じます。お祈りをいたします。愛と恵みとに富みたもう父なる神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。主よ、バプテスマのヨハネは人のいない荒野においてあなたの御言葉を語っていました。誰がそこに行くのでしょうか。しかし御言葉は生きています。あなたの御言葉を聞いた方々は多くの町々から そこに集まってまいりました。私たちもあなたの御言葉に揺り動かされて、あなたのもとへと集められた一人一人であります。どうか主よ、忙しい日々の中であなたを忘れがちな愚かなものであることをお許しください。もう一度主の前に進み出て、忙しい日々の中においても時間と場所をあなたの前に性別し、あなたとの交わりの祈りの対話の時をゆっくりと過ごすことができますように、そして喜びある生きた信仰生活を送ることのできるように、私たちを整えてくださいますようお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは今日の御言葉とメッセージを覚えてご一緒に賛美いたしましょう。新聖歌39番、主よ命の言葉を、これを賛美しましょう。